恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日のメッセージにぴったりのジョイフルマムの賛美を本当に感謝しています。打ち合わせをしているわけではないんですけれども、いつでもタイミングがぴったりなんで感謝しております。人信条シリーズの今日は第4回目です。2000年間教会がずっと告白し続けてきた、その告白のその内容を一緒に学んでいますが、今日もご一緒に告白しましょう。少しずつ暗記していきたいと願っているのですけれども、ご一緒にどうぞ。使徒信条、はい。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今日はその最初の文章、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。この4回目ということで、この文章全体を今日で学ぶことになります。ですからぜひですね、この最初の文章、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、これだけをまずはぜひ暗記しましょう。一緒に言いましょうか。はい。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。はい。今朝はこの父なる神を信ず、このことを学んでいきたいのです。私たちは言葉で生きるものです。ですからこの言葉っていうのは実に不思議です。最近、私たちは聖歌を歌うときに、聖歌を見てもいいし、スクリーンを見てもいいということで、スクリーンで、聖歌を映すようになりました。それは顔を上げて歌えるっていうこともいいことなんですが、聖歌で歌っていますと全部ひらがなでほとんどが書かれています。しかしスクリーンにはそのひらがなをできる限り、あんまり難しいのはそうではないんですけども、漢字に直してですね、皆さんと一緒に歌うようにするのです。そうするとひらがなだけではイメージが湧かなかったことが、それを漢字に直すことでイメージが湧く。ああ、こういう意味なんだ。私たちはひらがなばっかりで歌っていると、ただ音だけを、ね、追っていくみたいで、意味が、その持っている意味が響いてこない。しかし漢字に直すことで意味が響いてくる。ただこれとても大変な作業でして、どっかに漢字の台本があるわけじゃないもんですから、ひらがなで、鈴木兄弟が、皆さんが一生懸命打ってくださったものを鈴木兄弟が私のところにメールで送ります。それを私は漢字に一生懸命、これはこう、この漢字でいいだろうなぁとですね、漢字に直します。そして、それをまた、鈴木兄弟に送り返します。そうすると鈴木兄弟がその漢字に、ルビ、読み方を打って、下の、印刷機の方に下ろしてきます。そうするとそれを家内が今度は全部チェックして、直して。そして最終的にまた私のところに持ってきて、私がそれをチェックして、はい、もうこれでいいでしょうということで、鈴木兄弟にもう一回返して、そして、ここに流れるわけです。松井真理ちゃんが一生懸命後ろで操作をしてくれてるわけです。困るのはですね、これどういう意味だろう、ひらがなではわからない、これを漢字のどの漢字に直していいんだろう。 例えば今日もありましたね、我と道を選びし愚かさ忘れたまえ。我と道を選びし、我と道、これなんだろうと、いろいろですね議論があったりするわけです。まあそういう裏話があるんですけれどもですね、言葉っていうものはこのようにですね、私たちのうちにイメージを湧かせるものです。一つの言葉が発せられると、またそれを耳にすると、その言葉からいろんなイメージが広がり膨らんでくるのです。一つの言葉が発せられるだけなのに、その言葉から引き起こされて様々なものの姿や形や色や匂いや、その言葉にまつわる様々な思い出が誘発されて、こう世界が見えてくるのです。また人はそれぞれその言葉から持つイメージがみんなめいめい違ってもいるのです。例えば少しそれを やってみたいのですけれども、今私が一つの言葉を、単語を言いますので、その単語から皆さんの心の中にですね、いろんなイメージをですね湧かせていただきたいのです。最初は海。私が一言海と言っただけで、今皆さんの心の中には海が見えていますか？全然見えてこないという人、ちょっと、まあ、手を挙げなくていいですけれども、全然イメージが湧かないという人は、どうぞ少し努力をして、イメージを湧かす努力をしてほしいのです。海、海、海、海ってですね、一生懸命あなたのですね、頭を刺激してみてください。海と一言言っただけで、皆さんの中にはいろんな海の光景が、海の思い出が、海の香りが、海の波音が聞こえたり見えたりしていると思います。私は海と今この時点で言われると、真っ先に浮かんでくるのは、あの映像で流される大津波の光景です。残念ですけど、海と聞くと今はあの大津波に人々が流されていく姿しかまず浮かんでこないっていうのは悲しいことですけども。皆さんの中には様々な海が見えていることでしょう。次行きます。ペット。皆さんの心の中に浮かぶイメージが、この映像にパッと出るとしたら、もうそれこそ今大変でしょうね。すっごいペットの姿が、またそのうるさい声がスピーカーから流れてくるでしょう。今朝ペットと言って、坂井先生ご夫妻に瞬間的に浮かぶイメージは共通、私はわかります。ペットというと、リッキーの姿が今パッと二人とも浮かんだでしょ。間違いなく。先週、本当に長く、ヨボヨボになっても、一生懸命可愛がっていたリッキーちゃんが、亡くなったんですね。坂井先生ご夫妻は、お母さんの時に、お母様が亡くなった時には泣かなかったのに、リッキーが亡くなった時には大声を上げて泣いたそうです。まあ、どれぐらいの声かわかりませんけども、ですね。まあ、リッキーの姿が、懐かしい思い出が、お二人の中には今、ありありと浮かんでいることでしょう。さあ、最後です。もう一つの言葉を言いますから、皆さん、ぜひイメージを沸かしてください。お父さん、父。まあ、どんなイメージが皆さんの中に湧いているでしょう。礼拝の前の教会学校一般クラスで、皆さんの中に父と聞いてどんなイメージが湧きますかって言ったら、本当に様々でした。一歳の時にお父様が亡くなられたので、全くお父さんのイメージが湧かないという人。とっても優しくって。もう優しい、優しいお母さんの、ごめんなさい、お父さんのイメージが湧くという人。お酒ばっかり飲んで、とても怖いお父さんのイメージが湧くという人。もう一人一人違うイメージでした。皆さんの中にも、お父さん、父と聞いて、様々なイメージが湧いているでしょう。それこそ皆さんのイメージは違うでしょう。今朝私たちは、この天と地を作り、全能の 神様を父なる神として信じる、この父なる神様ということについて学ぼうとしていますが、しかしある人は神様を父なる神、天のお父様と呼ぶことに抵抗を感じるようです。それはその人の肉親の父に対するイメージが歪んでいるために、神様にその歪んだ父親像をダブらせて、うわ嫌だ、神様を父お父さんと呼ぶのは嫌だとですね、抵抗するのです。またある人は、神様を父と呼ぶことは男性優位、女性蔑視の時代の繁栄を感じる、だから抵抗を感じるというのです。昔は家父長制といって、家庭の中で父親の権威が絶対でしたので、女性や子供たちは父親に絶対服従、父親の横暴に耐えねばならなかった、そんな時代の雰囲気が、空気がこの父なる神という言葉にはまとわりついているから嫌だ。だからある人たちは、神様を天の父なる神と呼ぶのは嫌だ、天の父母の神、父母の神と呼ぶべきだとかですね、天の父なる神、母なる神よと呼ぶべきだとかですね、そういうふうに神様のイメージの中に母も入れるべきだと主張する人たちもいるのです。しかし私たちは、父という言葉から、お父さんという言葉から連想される肉の父親のイメージを持って、そのまんま天の父なる神様にダブらせようとするから、そういう抵抗感を感じるのです。実はそうではないのです。肉の父親のイメージから神様を見ようとしたらそうなるのですが、それは間違い、それは逆なのだというのです。今日の御言葉、エペソ人の手紙を開いていただきましたが、この3章の15節にこうあります。驚くべきことをここは教えるのです。天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名の元である父の前に祈ります。天上においても、霊の世界においても、この地上の世界においても、一切の家族、以前の公約ではこれが父となっていました、家族と呼ばれるすべてのものの名の元である父、すなわち一切の父親の、一切の父の元は天の神様なんだというのです。すべての家族の父親像の元の姿は、原型はあるべき最高の姿は天の父なる神様なのだよというのです。父という存在の大元、究極、はじめ、原型、それは神様にあるというのです。私も三人の子供の父親です。すなわち父という名前を持っています。しかしこの三人の子供の父であるという、この父であるという立場は、その究極の父である天のお父様、父であることの原型である父なる神様に教えられ、正されながら、そこにこそ最高の父のあり方があるということで、そこから学ばなければ、父という名前を持つにふさわしくないというのです。私は、学校の先生になる方々が一生懸命勉強してその資格を取ったり、またお医者さんや、弁護士になる方々が一生懸命勉強して国家試験を受けるように、母親になる人は、なる前に国家試験を受けるべきだなと思うのです。国家試験を受けて、合格した人だけが、母親の資格を持つ。それほどに母親の責任というのは、働きというのは大きいからです。同じように、父親も、国家試験を受けて合格した人だけが父親としての資格を持って子供を持つことができる。そうなったら私はもう即刻父親の資格を剥奪されてしまうのでしょうけれどもですね。残念ながら母親としての資格も父 父親としての資格もまるで自覚することなくって、子供のまんまの状態で母親に父親になってしまうので、そんな両親の子供たちは何とも不幸なのです。エペソ3章15節は、すべての父と呼ばれる存在のもとは、父なる神様なのだ。この方に学び、訓練され、教えられ、そこに模範を見せていただきながら、私たちもあるべき父親像に近づいていくのだというのです。すなわち、人間の父親を見て、そのイメージで神様を見るんじゃなくて、逆に、父なる神様の本来の父のイメージを見て学んで、そのイメージから人間の父親、自分自身のあり方を吟味させられ、悔い改めさせられ、変えられ、整えられていかねばならないというのです。逆なのです。人間の父親像を投影して神様を見るんじゃなくて、神様はどういう父なのか、そこから自分たちのあり方を学ばねばならないというのです。では、本来の父の姿、本来の父の元々のあり方はどういう存在なのか、それを私たちにはっきりと見せ、教えてくださったのがイエス・キリストなのです。イエス・キリストはこの世界においでになったのは、まさにこの父なる神様を私たちに見せるためにおいでくださったと言えるのです。もしもイエス様がおいでくださらなくて、私たちにこの父なる神様を見せ、教えてくださらなかったとしたら、実は私たちは本当の意味で、生ける誠の神様を知ることはできなかったのです。私たちはユダヤ教も、イスラム教も、キリスト教も、その一番土台に旧約聖書を持っていることを知っています。ですからユダヤ教の人たちも、旧約聖書を御所を大事にしながら、天地を作られた創造主なる神を見上げます。イスラム教徒たちも旧約聖書プラスコーランを大事にしながら、そこで教えられる天地を創造されたアッラハという神を信じて崇めて、アラーアクバル、アラーアクバルとアラーの神を褒めたたえているのです。そしてキリスト教もこの聖書を土台に神を見上げています。じゃあ結局ユダヤ教もイスラム教もキリスト教も同じ神様を信じ見上げていることになるのでしょうか？いいえ、違うのです。確かに旧約聖書を通して神を見るのですけれども、それでは確かな意味で私たちは神に出会い、神を知り、神と共に生きることはありえない、できないのです。ヨハネ一章の18節、今だかつて、神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。未だかつて神を見た者は一人もいない。ですからはっきりと神を見せてくださる存在は、その懐におられる一人子の神、イエス・キリストだけが、私たちに神を確かに身近な存在として見せ、近づけさせ、仰がしめてくださるのです。ですから、イエス様はある時、ヨハネ14章、弟子たちに言いました。あなた方は、もし私を知っていたなら、父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。フィリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。フィリポ、こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですが、私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか？イエス・キリストは、私を見る者は父を見るのです。私を見なければ誰も父を見ることはできない、知ることはできない。私を通して得なければ誰も父の妹に行くことはできない。こう主張されるイエス・キリストは、私たちに見せ、知らせ、教えてくださったのが、父なる神という紹介でした。私たちは、父なる神と聞いても、もう慣れっこですので、当たり前のように聞き流してしまうかもしれませんが、 この創造主なる唯一の誠の神様を父なる神と呼ぶことは、イエス様の当時からすれば、まるで異常なことだったのです。皆さんが旧約時代に生きている人だとすると、またイエス様時代に生きている人だとするして、私が父なる神と言ったらみんな異様な顔をして、何それは？父なる神？そんなこと聞いたことがないとみんなギョッとするでしょう。旧約聖書の時代に人々は神様を父なる神と呼ぶことはなかったのです。何箇所かイスラエルの神を父と呼んでいる箇所が出てくるのですけれども、個人的に神様を見上げて父を、父なる神をと呼ぶことは箇所は一箇所も出てきません。神は父をと呼ぶような方ではなくして、聖なるお方で、汚れた人間には近づくことができない、逆らうことができない、恐るべきお方だったのです。この神は、高い高い、遠い遠い存在だったわけです。また、パリサイ人と呼ばれる人々や、律法学者と呼ばれる人々は、神様は人間に掟を律法を与えて、それを守らせようとして厳しく命じ、監視し、それを破る者を睨みつけている、恐ろしい神様と考えていました。ですから、そんな神様に受け入れてもらおうと自らを鞭打ち叩きながら、懸命の努力を重ね、そんな努力をしない者たちを蔑んで、自分たちの清さを誇っていたのです。そんな時代に、そんな雰囲気の時代に、イエス・キリストはいらっしゃって、なんと、神を父と呼び、それどころかもっと砕けて、アバ父よ、アバ、本来はアッバ、神様に向かってアッバ、アッバと呼び始めたのです。赤ちゃんが音を発することができるようになると、一生懸命アッバーバーバーバーバーバーバーっていうので、お父ちゃんはおう、これはな、私を呼んでるんだよ。アッバっていうのはお父ちゃんという意味だよ。そうすると、母ちゃんも負けないで、子供が、まあまあまあまあ、ママ、これは、母ちゃんって呼んでるんだよ、とですね、やり合うわけです。アッバ、それは、アラム語で、お父ちゃんと、幼子が呼ぶときの言葉です、表現です。アッバ、父よ、と、聖書には出てくるんですが、このアッバが、父よ、お父さんっていう意味だよ、っていうんで、アッバ、父よ、と書いてあるだけで、実際はイエス様は、アッバ、アッバ、アッバーと祈っておられたのです。すなわち、お父さん、お父ちゃんと祈っておられたのです。神を父と呼び、直接神様に向かってアッバーと呼んで祈る。これは当時の人々にすれば、度肝を抜かれるような言葉だったのです。なんと神様を慣れ慣れしく呼ぶか。こいつは一体何者だ？神をアッバーと呼ぶ、なわち自分を神の幼子、子供にの立場において、神をそんな風に呼んでいる。これは神を冒涜している。当時のユダヤ人たちがイエス様を殺そうとしたのは、まさにそういうことからだったのです。新約聖書を見ていくと、イエス様が繰り返し繰り返し、神様のことを天の父を、私の父は父、父、父、父、父と呼んでいますので、それは当時の人たちには本当に神に触る言葉だったのです。今日も礼拝に私の行くの父親が来てくれているのですけれども、いくつになっても、60過ぎても、父親を呼ぶときはお父ちゃんです。ちょっともう歳を取ったんだから、自分の親父を呼ぶときにはですね、父上様とかですね、お父様と呼べばいいようなものの、実際にはお父ちゃん。私の兄は、正しいと言いますけれども、もう70が近い、歳のこと言うと、歳のこと言うなよと兄を言うんですけれどもですね、70が近い歳になっても、私は兄を呼ぶときには、たーちゃん。兄が私を呼ぶときには、みきちゃん。もう、いくつになっても、70、80になっても、お互いにたーちゃん、みきちゃんとですね、呼び合うでしょう。なぜですか？親しいからです。親しみを感じるから、ちょっとつけたようなお父様とか、兄上様とか、正しい兄さんとか、そんな風に呼べない。ちょっと歯が浮いてしまうので、もう子供の時と同じように、そうやって、ちゃん付けで呼ぶのです。
イエス・キリストは、まさにそのようにして、アッバと神の名を呼んだのです。もしも皆さん、私がこの講壇の上でお祈りをするときに、お父ちゃん、お父さんと祈ったら、なんとなく皆さん違和感感じません？牧師になんだか今日は嫌に神様を慣れ慣れしく呼んでるな。神様に向かってお父ちゃんってですね。ですけど、まさにイエス・キリストはそのようにお祈りをなさったのです。親しみを込めて、アッバお父ちゃんと呼びかけられた。それは決して無理やり、ジェスチャーからそうされたのではなかったのです。イエス様は、永遠の初めから、父なる神様との間に親しい親しい交わりを持って、父なる神はイエス様を我が子よと呼び、子なる神イエス様は父なる神をアッバーと呼び合って、永遠の初めから親しい親しい交わりを持っておられたのです。そして、そんな親しみに満った父を、イエス様は私たちにも紹介してくださったのです。パリサイ人律法学者が教えているような神じゃないんだよ。本当の神様はそんな方ではなくして、私がお父ちゃんと呼びかけることができるような親しみに富んだ、愛に富んだ豊かな父なのだと紹介してくださったのです。そんな愛に富み、親しみに富んだ父なる神様を私たちに非常によく示してくれているのが、あの有名な放蕩息子の例え話です。二人の兄弟がいて、お兄さんは働き者、真面目で、弟は目を盗んでは手抜きをして遊びがしたくて、お父さんのそばにいるのがもう堅苦しくって嫌で嫌で、お父さんのこの監視の目さえなければもっと自分の実力を発揮して自由に生きられるんだけど、お父ちゃんが死んだら財産半分は私のものだけど死ぬの待てない、もう我慢できなくて、お父ちゃん死ぬの待てないので財産半分分けてください、なんてお父さんはそれをそのまま分けてあげて、莫大な財産を持って息子は、弟息子は出て行って遠くに旅立って行って放蕩三昧をします。こんなにあるんだからしばらく働いて、働かなくてもいいでしょう。しかしとうとう放蕩三昧の末に、女たちに針金取られ、酒屋に取られて食いつぶして一文なしになって落ちぶれて飢え死にしそうになって、ここで飢え死にするよりはお父さんのところにはさようながたくさんある、あそこに帰った方がふっとお父さんのところに帰りたい。息子は決心をして、ふらふらと家路をたどりながら、彼は一生懸命に暗唱聖句ならぬお父さんに会った時の詫びの言葉を練習しながら帰るんです。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたに対して罪を犯しました。もう私はあなたの子供と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。お父さんに言うべき言葉を一生懸命練習しながら、しかしもう何日も食べてないので、ふらふらふらふらしながら家路をたどったのです。この息子を恐れていました。冷たく追い戻され、放り出されても仕方がありません。それだけのことをしたわけですから。ところがです、次の言葉を読んでいます。ルカ15章、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。まだ家までは遠かったのに。放蕩息子が出てきた、その家の方に視点を置いて考えてみると、遥か遠くに、ふらふらとですね、よたりながら近づいてくる人影が見えます。しもべはすぐに、ああ、また小じきが、物もらいに我が家にやってきます。追い返しましょう。しかし、その人影をじっと見ていた父親はそれを押し止めます。待て。服装は確かに小敷のようだが、どうもあの人影は、そうだ。息子だ。弟息子が帰ってきた。かわいそうに思いとありますが、これは直訳すると、腹綿が引きちぎられるようなとか、蝶が捻転する、もう蝶捻転を起こすような、そういう言葉が使われます。すなわち、この父親は、腹綿が引きちぎられるような思いで、この、よたりながら帰ってくる、弟息子に対する、哀れさを覚えたのです。走り寄って、年寄りは走りません。走れないのです。ところが彼は、この父親は走るのです。 白髪頭をなびかせながら走り寄ります。そして息子はずーっと覚えてきた詫びの言葉を全部言わすまいとして途中で遮って、どうしたか。汚い、臭い、赤だらけで、豚と一緒にしばらく生活をしていましたので、その匂いも混じって鼻をつくような異臭が漂っている息子です。その息子に、この父親はキスの嵐を浴びせかけるのです。口づけしたは欄外を見ると、何度も何度も口づけしたとあります。その上に一番良い着物を着せ、手に子供の印である指輪をはめ、足に靴を履かせ、肥えた子牛をほぐって、おごちそう。大宴会を準備して、お祝いを始めるのです。イエス様の例え話。
父親の姿を見せるのです。本当の神様のお姿を心は、この中にはっきりと示されたのです。白髪頭をなびかせながら走って、小敷のような姿で帰ってきた息子を迎える、この父親。これが、私たちが見上げる、父なる神様のお心、お姿なのです。この父親は、息子が悔い改めて帰ってきたので、そんな愛で愛したのでしょうか？帰ってきたから愛してくれたんでしょうか？いいえ、違うのです。この息子は父親の元を離れたその時も父親はこの息子を愛することをやめませんでした。息子が父の財産を湯水のように使って放蕩三昧をしていた時にもこの父親は彼を愛していたのです。豚の世話をしながら、豚の食べる餌を食べたいと思うような、落ちぶれた状態になっていた時にも、父は彼を愛していたのです。ですから、父は息子が家を出て行って以来、いつも息子が去っていったあの道を、毎日毎日、立って見続ける日々を、送っていたのです。たまたまこの日、ちらっと見たら、息子が帰ってくるのを見つけたわけじゃないのです。父の心はずーっと息子にあったので、いつもいつも父は、この去っていった道を見つめるのを習わしにしていたのです。このイエス様が、この例え話で私たちに示してくださった父の姿は、私たちの心を打ちます。それはまず何よりも私たちへの愛のメッセージです。父なる神に背を向けて、自分勝手な道を歩いている者への、帰れ、帰れ、私のもとへ帰れ。あなたの帰るべき場所は、ところは私の胸の内だよ。私のところだよ。また同時にこの話は、未だに神を離れ、神に背を向けて歩いている人々に対するメッセージに満ちています。私たちは神のもとに帰ってきたから愛されているのではないのです。愛されているから帰ってこれたのです。神の愛は放蕩三昧をしている者にも注がれているのです。神を馬鹿にして自分勝手な道を歩いている人にも神の愛は注がれているのです。神様の愛はクリスチャンにだけ注がれて、クリスチャンだけが神の愛を千倍特許のように独占しているわけではないのです。神の愛は、未だ帰ってきていない、あの人にも、この人にも、今も注がれているのです。私たちはただ、先にその愛に気づき、先にその愛に預かっているだけです。先に知らされた私たちは、今度は、私たちの周りにいるまだ神様の愛を知らない人々に、あなた方も神の愛を受けているのですよ。決してクリスチャンでない人たちに対する言葉は、神の呪い、神の裁き、地獄の話ではないのです。神様の愛はあなたにも今も注がれているのです。これが愛のメッセージなのです。さてイエス様は、このように私たちに、愛に満ちた父なる神様のお姿を見せてくださっただけではないのです。なんと、イエス様ご自身が神の一人子として、神と親しい
関係のうちから、アッバ、生ける誠の唯一の神をお父ちゃんと呼んでいる、その親しい父と子との関係の中に、私たちをもう招き入れてくださっているというのです。イエス様は、私たちに父なる神を見せてくださっているばかりか、その方の子供に私たちがなって、実の子供の一人として、天の神様をアッバー、お父ちゃんと呼ぶことができるようにするために来てくださったのです。ヨハネの福音書1章12、13節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は、地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。私たちが、イエス・キリストを自分の救い主と信じ、受け入れるとき、その瞬間その人は、新しい誕生を経験するのです。ヨハネの一章が言うように、神によって生まれるのです。イエス様を受け入れたその瞬間、その人に神による誕生という驚くべき出来事が起こるのです。二回目の誕生日。一回目は母親から生まれるという肉の誕生。しかし二回目の誕生はイエス・キリストを信じることによって神の子供として誕生するこの経験です。その神による誕生は具体的にはあなたがご自分の罪を認めて、その罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださり、確かにその十字架の救いがあなたの罪の許しのためだということをはっきりと見せるために三日目に死から蘇って、今も生きておられるイエス・キリスト、この方を私の救い主、私の主として受け入れますと決心して、イエス様、私はあなたを救い主として信じます。あなたを受け入れますと言ったその瞬間、実際には、聖霊なる神様があなたのうちにその信仰のゆえに働いて、あなたのうちに新しい命の誕生を引き起こしてくださる。なんと、ローマ書の8章15節。あなた方は、人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ、父と呼びます。イエス・キリストは神をアッバーと呼んでいた。それはイエス様だけの独占物。神の子供ですから。神の子供はイエス様だけですから。ところがなんとイエス・キリストは私たちのために救いを準備し、その救いに招き入れられた私たちに聖霊が働いて、なんと私たちも養子縁組じゃないんです。実の子供として、神の子供として誕生させ、子供がお父ちゃんと自然に呼ぶように、私たちのうちにも御霊によって、アッバーと呼べるようにしてくださった。そうなのです。子供がその親を呼ぶように、神の子供とされた私たちは、親しみを込めて、心から、この生ける唯一の誠の神を、お父さん、アッバーと呼べるものになるのです。神様を、イエス様と同じように、アッバーと呼べるという、この、立場。それは、なんていう感激、なんていう感謝のことでしょう。私たちが神をお父様と呼べるということが、どんなに驚くべき、恵みであり、幸いであるかを、私たちは、まだほとんど知っていないではないかと思うほど、これは驚くべきメッセージなのです。ぜひ、私たちも日々、ことあるごとに、イエス様がそうであったように、アッバ、アッバ、お父様、天の父よ、と呼びながら日々を過ごしていきたいのです。29歳で天に召されたクリスチャン詩人、八木十吉。この八木十吉は、本当にたくさんの美しい透き通った詩を残してくれました。私もことあるごとに八木十吉の詩を読み返してはですね、この単純な短い言葉の中に込められた八木十吉の透 き通った信仰にいつも心を打たれ、そんな信仰を私にもくださいと祈るのですが、その詩をちょっとですね、一つ紹介しましょう。天にいます御父上様を呼びて、御父上様、御父上様と唱えまつする。いずる息に呼び、入り来たる息に呼び立てまつる。我は皆を呼ぶばかりのものにてありき。八木十吉は、御父上様、まあ、かしこまった表現で、御父上様、御父上様と親しみを込めて、しかし呼びながら、なんと彼は結核で召されていきました。息をするのも本当に苦しい、やっと息をしながらですね、いずる息に呼び、入り来たる息に呼び立てまする。すなわち、息を吐くとき、一生懸命息を吐きながら、その息に音を加えて、御父上様と吐き、入り来たる息に言葉を乗せて、御父上様と呼びながら、ただひたすら、御父上様、御父上様と呼ぶばかりの日々を過ごしていたのです。御父上様と呼べるその幸いを、やっと息をしながらも、彼は、感動を込めて、喜びを込めて歌い上げていたのです。私たちも、御父上様と呼ぶことができることの恵みと幸いを、深く深く味わう日々とさせていただきましょう。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。